And please open your Bibles to Exodus chapter 31.
出エジプト記の31章をお開きください。
And we're beginning in verse 12 of chapter
31. 今日は12節から学んでいきます。
And I'm going to ask Mika to read 12 through 18, the last part of 31.
それではまず出エジプト記の31章12節から18節までを日本語でお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に告げて言え、あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり私とあなた方との間の印、私があなた方を聖別する主であることをあなた方が知るためのものなのである。これはあなた方にとって聖なるものであるから、あなた方はこの安息を守らなければならない。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でもその民から断ち切られる。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は主の聖なる全き休みの安息日である。安息の日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。イスラエル人はこの安息を守り、永遠の契約として世々にわたりこの安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。それは主が6日間に天と地を作り7日目に休み憩われたからである。こうして主はシナイ山でモーセと語り終えられた時、証の板2枚、すなわち神の指で書かれた石の板をモーセに授けられた。
Okay, the Sabbath was to be a sign between God and the nation of Israel forever.
この、安息というのは神様とイスラエルの民の間に交わされた印、永遠の印です。
And just as God had rested on the seventh day after creating the world in six days, the Israelites were to make the seventh day a day of rest.
神が6日間にわたって天と地を作られて7日目に休まれたように、このイスラエルの民たちも7日目に休むようにと言われました。
And it was to be set aside as holy to the Lord.
そしてその日を、聖別しなさいと言われています。
The Sabbath was a sign or a covenant between God and Israel.
この安息というのは、神とイスラエルの民との間の、印もしくは契約です。
It wasn't a covenant between the church, between God and the church.
これは神と教会との間の契約ではありません。
There were two primary signs dealing with God's covenant with Israel.
神様とイスラエルの民の間 の契約の中には2つ の, あの基本的なものがあります。
And that one is circumcision.
一つは割礼。
And the other is the Sabbath.
もう一つがこの安息です。
Now the early church, if you remember, the early church consisted of mostly Jews.
この初代教会というのはほとんどユダヤ人からなっていました。
But as the church spread from Jerusalem, many Gentiles began to be converted.
でもまあそのエルサレムからだんだんこう福音が広がっていて、多くのユダヤ人たちにも異邦人に伝わっていきます。
Up in Antioch, many Gentiles became Christians.
そしてアンテオ家というところでは多くの異邦人が、救われていきました。
You know, so there was a revival there.
本当にそこにはリバイバルが起こった。
And some of the Jews saw these new Gentile converts and they started to teach themIt's good that you believe in Jesus, but first you need to become a Jew in order to become a Christian.
でもその中であるユダヤ人の人たちがこの救われた異邦人の人たちに対して、あなたたちが救われたのは良いことですと、でもまず救われるためにはあなたたちは最初にユダヤ人にならなければいけないという教えをします。
And so they had a big meeting in Jerusalem among the church leaders. What are we going to do about these Gentiles that are becoming Christians?
そのユダヤ人たちの間で大きな、まあ、話し合いが持たれて、この、異邦人たちについてどうしたらいいのかということが話し合われました。
And they decided, after talking together and praying, they decided that the only thing they said is to keep yourself from fornication and from idolatry. You'll do well if you do these things.
で最終的には彼らが、決定したことというのは、まあ、会員の罪とそれから偶像から離れていればあとは、まあ、良いと思うことをしなさいという決断でした。
Nothing was mentioned of circumcision or the Sabbath.
そこには、割礼のことも安息のことも何も、記されていませんでした。
And in fact,Paul declares in Colossians chapter 2 verse 16, let no one judge you in food or in drink or regarding a festival, new moon or Sabbaths.
コロサイ人への手紙の2章の16節にも、パウロがこのように言っています。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。
Now, the early church began to meet together on Sunday.
初代教会の人たちは日曜日に共に集まることを始めました。
The Lord was resurrected on Sunday, the first day of the week.
主は週の初めの日である日曜日によみがえられました。
On Saturday, Jesus was still in the grave. He was still dead. But on Sunday, Sunday is resurrection day.
土曜日はまだ主は、死んだままの状態で墓の中にいられましたけれども、日曜日に、蘇られました。日曜日がその安息の日が蘇られた日。
I believe that we should see every day as being the Lord's day.
私は毎日を主の日とするべきだというふうに考えています。
It's always right to worship the Lord every day.
毎日、主を賛美する、主を礼拝するということは正しいことです。
Saturday, Sunday, Monday, what, any day.
土曜日でも日曜日でも月曜日でもいつでもです。
But we meet together here on Sundays, not because we are bound to a law, a covenant that God has made with us, but we meet here because we are the body of Christ, and we're meant to be together. It's our day to meet together.
私たちはですね、日曜日にここで集まりますけれども、でもそれは、この神様からの契約があるから、神様に言われて日曜日に集まっているわけではなくて、私たちはキリストの体ですから、それキリストの体だから、ここに集まって神を礼拝しています
。 As a body, Jesus or Paul used that expression, body of Christ, a metaphor.Body is several organs dependent on one another.
パウロが言っていますけれども、私たちはキリストの体です。そして体は部分部分がによって成り立っています。
And you know, it is true. God is with me. You can say that every day. You can say it by yourself. God is with me.
もちろんですね、毎日神は私と共にいますということが言えます。
But God has in it, God's intention is to bless us in a special way. There's a different dynamic when Christians gather together as the body of Christ, as a family. There's a way that God wants us to bless us that you won't be blessed by yourself.
けれども神様はキリストの体として私たちが共に集まるところに特別な祝福を与えたいと願っております。おられます。それは私たちが一人では得ることのできない祝福がそこにはあります。
That's why in Hebrews chapter 10 verse 25 it says, "Don't forsake the assembling together."
ですから、ヘブル人への手紙の10章の24節のところにもありますけれども、ある人々のように一緒に集まることをやめてはいけませんとあります。
And once again, it's not talking primarily that you're bound by a covenant. You belong, you know. Never mind. A silly joke came into my mind, but I'm resisting it. Anyway,
ちょっと変な冗談が思い浮かんだんですけど、ちょっと言うのやめます。
We meet together because.Okay, here, let me, instead of silly joke, let me think. Have you ever heard of that expression, that illustration? There's a fire, and there are many coals. If you look in the hibachi, you see a lot of coals there. And if you take one coal and you set it off by itself, in no time at all, it's going to stop glowing and go out.
この炭をも まあ、火鉢みたいなところですね。炭がたくさんあるところで火が燃えていますけれども、その中の炭を一つこう取り出して、それだけ一個置いておくと、それはそのうち火が消えてしまいます。一個では燃え続けることはできません。
But if the coal is together, when the coals are together, they're just glowing. They're just on fire, they're glowing.
でもそれが炭がたくさんこう集まると、もう火はどんどんどんどん燃えていきます。
And that's what God's intention is, that we be together, that we warm each other, that we kind of together there's a fire, there's a glow.
それこそ神様が望んで、私たちに望んでおられることで、私たちが共に集まるときに本当にそこに、火が燃えて、もっともっと成長していくことができます。
Anyway, let's move on to the next chapter. And I'm going to have Mika is going to read verses 1 through 14.
では、32章に入ります。1節から14節をお読みします。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり、彼に言った。さあ、私たちに先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで肩を作り、鋳物の子牛にした。彼らは、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見てその前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわって言った。明日は主への祭りである。そこで翌日朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。主はモーセに仰せられた。さあすぐ降りて行け。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから。彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのために鋳物の格子を作り、それを節を拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。しかしモーセは彼の神主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは御怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そうして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたのです。すると主はその民に下すと仰せられた災いを思い直された。
モーセはこの山の上に40
日間いました。
Over a month.
もう1ヶ月以上です。
And while Moses was up there, receiving the law from God, receiving instructions on the tabernacle, the people down below got restless.
モーセがこの山の上で神様から律法やどのように幕屋を建設していくかといったことを指示を受けている間に、この地上では民たちが不安になってきました。
And they said to Aaron, Moses' brother, they said, come, make us gods that, will go, that shall go before us. For as for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him.
そしてこの彼らはアロンに対して、どうか私たちに先立って、ごめんなさい。さあ私たちに先立って神を作ってください。私たちはエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちには分からないからと。
You know, it really amazes me And I think it amazes anybody reading this how fast the people turned away from God.
この民たちが本当にこんな早くに主を捨ててしまう、主に背いてしまうということは驚くべきことだと思います。
I mean, just a short time earlier, the mountain was rumbling. The God had descended on the mountain. There was dark. It was covered. There was an earthquake. The mountain was, and there were these trumpet blasts.
ほんの少し前ですね、この山がです、もう本当にゴロゴロなって空が真っ暗になって、もう地震が起こって、そしてトランペットが、ラッパの音が聞こえる。
The sound of like a trumpet.
ラッパのような音がもう聞こえてくる。そのような恐ろしい光景になりました。
And the people were terrified. They were saying, "Don't let us hear it. Moses, you go speak to God. Don't let him speak to us directly, lest we die."
そしてもう人々は本当に恐ろしくなって震え上がってモーセに対してあなたが言ってください、あなたが言って神様と話してください、私たちが神様から直接聞いてしまったらもう私たちは死んでしまうといけないからと言って言いました。
And here now, a short time, the same people, they're so arrogant. They say, this guy Moses, we don't even know what's become of him, you know?
でもそのほんの少し経った後でこの民たちはですね、もう非常に高慢になってきて、でもうこのモーセというものがどうなったかもう私たちは分からないんですと。
But you know, when I think about it, it shouldn't amaze me. It shouldn't surprise me.
けれども、よくよく考えるとこれは実はその驚くことではないのかなと思います。
Because really the heart of man, the heart of human being, in the heart of human beings, there's rebellion against God.
なぜならば人間の心の内には、神に反抗するものがあるからです。
It's always been this way.
常にそのよう人はそういう状態でした。
It's this way for your the Harley Davidson riding, you know, tattooed guy, and it's this way for the intellectual people rebel against God.
もうハーレーダビッドソンに乗ってるような人とか、入れ墨してるような人から、非常に頭のいい人たちまで、全てこの神に反抗する思いというものを持っています。
And I was talking to someone the other day about evolution and why.Scientists would accept something so, I mean, very educated people. They're just this idea of intelligent design just gets them angry. And I think, well it's just intelligent design is obvious. Why are they so uptight?
そして、この進化論を信じている人たちですね。非常に頭のいい科学者たちがなぜこんなにも明らかに神様この地上がデザインされたものだということがもうこんなに明らかであるにもかかわらず、そういったものをそういった考え方に対して非常に怒りを持つ人がいるのか。
But a friend of mine reminded me, at the heart of it is rebellion. They don't want God. Man does not. Man is in rebellion against God.
でもそれはその人間のその心の、中心のところにこの神に反抗したいという神に背きたいというそういった思いがあるから、人々はそういった反応をしてくるわけです。
Now Aaron was the older brother of Moses, お兄ちゃん。
アロンはモーセのお兄ちゃんでした。
And he was great in many ways. Aaron was had a lot of good characteristics.
そして彼は非常に素晴らしい、ものを持っていて、良いことをたくさんしていました、ね。
But he had a fault. He was afraid of people.
けれどもここで、失敗してしまいます。人を恐れてしまいました。
Proverbs 29:25 warns us, says, "The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord will be safe."
箴言の、29章の25節には、人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。
The fear of man is caring more about what other people think about you than caring what God thinks about you.
人を恐れるということは、私たちが神様に自分はどう見られているかということを気にするよりも、 人から自分がどう思われているかということを気にするようになります。
It's a snare. It's a trap.
これは、罠であり落とし穴です。
You know, it starts out, it may seem harmless. You know, I just don't want to, I don't want to offend them. I want to, you know, I don't want to hurt anybody's feelings.
最初はですね、これはあんまり害がないもののように見えるかもしれません。私は誰も傷つけたくないし。
But in the end, it's always a snare.
けれども結果的にそれは必ず罠になります。
And you know, as we go through life, at any given moment, as we're walking through life, we're either being motivated by one of these. Either we're being motivated by the fear of man, we're caring about what other people think, or by the fear of God.
私たちは、人生を歩んでいくときに必ずこの、2つのどちらかの動機に基づいて、行動を起こしていくと思うんですけれども、一つは、人に対する恐れ、でもう一つは神に対する恐れ、どちらかの動機になります。
and you know, sometimes I think that we can sort of have a twisted logic when it comes to the fear of man. We're not really honest that we're being influenced by it.
で時には私たちはその、ロジックをこう逆にしてしまう、ねじってしまうことがあって、その人を恐れる恐れを、逆に用いてしまうことがあります。
and it goes like this. I'm really serving God. I know I'm kind of serving these people, but doesn't God want me to serve them?
私は、人に仕えてるんです。神様は、私たちに人に仕えるようにって求めておられませんか。
Let me illustrate. Look at Aaron. I mean, Aaron is, he's, the people come to him, and he's, rather than stand up to him, he backs down. And because he backs down, they're going to suffer greatly.
例えばですね、このアロンもそうでした。民がアロンのもとにやってきたときに、彼はこう強くそこに立ち向かうのではなくて、彼らの立場に一緒に降りていってしまいました。 それによってこの民たちはより大きな苦しみを通らなければいけなくなってしまうんです。
And you know, being motivated by the fear of man is really self-centered. It's very selfish.
人を恐れることが動機になってしまうというのは、これは実は非常に自己中心な、動機だということになります。
Because really, what at the center of it is, what will they think of me? It's me.
なぜならば、その考え方の中心にあるのは、人は私のことを、自分のことをどう思うかという思いになる。
Let's take a look at this. The people said to Aaron, they wanted a calf. They said, make us a god. Make us a god like we saw in Egypt.
例えばこのイスラエルの民たちはアロンに対して、何か神を作ってください、私たちが目に見えるもの、エジプトで拝んでいたように目に見える神を作ってください。
We want a God like other people in the world have. Something we can see. Something we can, you know, make postcards of.
他の、国の人たちがやってるように、何かこう形になるもの、ポストカードにできるような何か形になるものが欲しいと。
Like in Egypt, they had these calf gods, and they wanted something. They wanted something they could see.
エジプトでもこの金の格子の像みたいなものがありました。同じようなものを彼らは目に見えるものを欲しがったんです。
And Aaron, it's unbelievable. Aaron went ahead and made them a gold calf.
そして、信じがたいことですけれども、アロンがですね、先頭に立って、なんとこの金の格子を作ってしまいました。
And this is where it really gets twisted. He said in verse 5, Tomorrow is a feast to the Lord. Tomorrow we're going to have a feast to Jehovah.
そして、アロンはちょっとこのですね、なんて言うんでしょう、考え方をこう、ねじっているんですけれども、この格子を作った後に、明日は、主への祭りであると。この主というのは、ヤーウェなる神のことですけれども、 主への祭りであると言いました。
I mean, he's just made an idol, another god, something God hates. And then he says, tomorrow we're going to have a feast to the Lord. He must have been thinking, well, you know, I made this calf. I know it's not good, but you see what's going to happen? is often is the sense. You know, people will worship the calf, but they're really going to be worshiping God.
アロンはですね、ここで偶像を作ってしまいました。神様が最も嫌われる偶像を作ってしまったわけですけれども、でも、彼はおそらくこのように考えていたと思います。この、子牛は作ってしまった。これはまああんまり良くないかもしれないけれども、でもこれを通して神、民は本当の神様をこれによって礼拝することができるんだというふうに考えています。
He came up with this compromise.
彼は妥協をしてしまったんです。
And the fear of man always leads to compromise.
人への恐れというものは常に妥協をもたらします。
You know, he was thinking, well, this, you know, the calf is really going to help people to worship God.
彼はおそらくこの金の子牛が民が本当に主を礼拝するために、まあ、役に立つだろうと。
And you know, we can get in that, that, that same idea. Well, you know.With people of the world, I'm going to be with them. I'll laugh at the, you know, they tell a dirty joke, I'll laugh with them and we'll get drunk together or, you know, whatever, you know, in the...
この世でもね、この世でも私たちも同じではないかと思うんですけれども、例えば、この世の人たちと一緒に、例えば下品な冗談を一緒に笑ってみたり、一緒にお酒を飲んで酔っ払ってみたり、
Or, you know, when they're talking about things of the world, I'll just sort of agree with them because I don't want to upset them. You know, I want them to be comfortable around me. And if they're comfortable around me, then, see, I'm going to lead them to Jesus.
そして、この世のことについてみんなが話すのに、なんか一緒に同意してみたり、そうやって、なんとかこう、まずは、人々が、この世の人々たちが、自分と一緒にいることを、まあ、こう心地よく思ってくれる
But the,
そういった状況になるまでまず、彼らと一緒に過ごしてその後にイエス様をに彼らを導いていこう
The problem with that is that whenever we compromise what happens is we are pulled to the world the world doesn't get pulled toward God
けれども問題は私たちが妥協してしまうときにですね私たちがこの世に影響を与えるよりもこの世の方に私たち自身がこの世に引っ張られてしまう力の方が大きいということです
The big question should always be who, when you're dealing with people in the world who is influencing who and we need to answer that question honestly
大きな、質問は誰が誰に影響を与えているかということです。そしてそのことに対して私たちは正直に答えていかなければいけません。
Who is influencing who?
誰が誰に影響を与えているんですか?
I was with a group of people, most of them Christians.
私はまあほとんどがクリスチャンの人たちと一緒にいたことがあります。
And one guy there was not a Christian.
でその中に一人クリスチャンじゃない人がいました。
And we were at a karaoke place.
で私たちはみんなカラオケに行ってたんです。
And this guy that's not a Christian picks out this raunchy kind of karaoke thing.
でこのクリスチャンじゃない人がある、まあ、変な曲をこう選びました。
And but I looked at the people's responses, and you know I was getting pretty upset. But there was this kind of feeling like.Sort of laughing, nervous laughter, as if we don't want to offend this guy. You know, we're going to be nice, and he's going to, you know, and that the attitude is we won't make him feel uncomfortable, so that he'll hang around us, and then we'll influence him toward Christ. It was sick. It was horrible.
そして、その時ですね、その場にいた人たち、他のクリスチャンの人たちが、なんかこう彼に調子を合わせて、一緒になって、なんかちょっと愛想笑いみたいなことをしている姿を見て、非常になんかがっかりしたんですけれども、彼らは結局、そのクリスチャンじゃない人たちにとって、まあ、都合のいいというか、まあ、クリスチャンじゃない人たちにとってこう自分たちが言いやすいような人間であろうとして、そして、まあ、仲が 仲をよくしておいて仲良くしておいて、そして、最終的に、まあ、福音を伝えていこうという思いがあったと思うんですけれども、でもその場の、空気というのは、その場の雰囲気というのも非常に、ひどいものでした。
I don't mean to harp on this, but I believe you know what I'm talking about. Anybody out in the world, you know what I'm talking about.
で、まあ、
maybe not karaoke, maybe something else.
カラオケに限らずともですね、皆さん私が言いたいことが分かってくださるんじゃないかと思うんですけど。
But we don't want to be like CNN in Iraq.
私たちは、まあ、イラクの CNN のようにはなりたくないと思います。
But, you know, CNN was criticized during the Saddam Hussein era. They knew about the torture, but they didn't tell anybody.
CNN はですね、このサダム・セインの、ことが、まあ、分かった時に責められました。彼らは、サダム・セインがひどい拷問していたということを知っていたんですけれども、それを報道しなかったということに対して責められました。けれども彼らの言い分としては、もし彼らがそれを報道してしまったら彼らはイラクにいることができなく
て。 To which people reply, well, why, what's the point of being in Iraq if you don't report on Iraq? You know, it's just a circular
でもそれは、だとしたら報道することができないんだったら、なんでそこにいるの、いる意味がないじゃないということになります。
Anyway, I better get moving. I got stuck on that. While this is taking place, Moses is up there on the mountain. They're down below rebelling. They're plunging into grotesque sin. Moses is up there and God is giving himHis law.
モーセがこの山の上で、神様がモーセに対してこの律法を与えている、その時に山の下では人々が非常にグロテスクな罪にはまっていました。
Here is Aaron. God is up there on the mountain declaring, I have chosen Aaron to be the high priest. And the high priest was a representation of Jesus.
この山の頂では神様が、私はアロンを選ぶ、アロンを大祭司として選んだというふうに言われています。この大祭司というのはイエス・キリストを代表しているものです。
He's got a holy calling for Aaron, for his brothers.
神様は、
or for his sons,
このアロンとそしてその息子たちを本当に性別して聖なるものとしてここで呼ばれていました。
But down below, the same Aaron is making a golden calf. This high priest that's to be sanctified, he's down there making a golden calf.
でもその同じ時に、その同じアロンが山の下で、麓では、最も神様の嫌われるその金の格子、銅像、偶像を作っていました。
It's unbelievable.But 1 Peter 2:9, I just want to read. It says, You, speaking of us, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light.
第1ペテロの手紙の2章の9節にこのように書いてあります。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
You know, that is a strong motivation for holy living. To know you're special. God has chosen you. He's set you apart. He's chosen me. What a wonderful thing.
このことを知ることは非常に大きな私たちの動機となると思うんですけれども、神様は皆さんを、そして私を特別な聖なる民として選び分けてくださいました。
Amen. Moses then goes up and he pleads with God on behalf of the Israelites.
まあ続いて話を続きに行きますけれども、モーセはここでこのイスラエルの民の代わりに主に対して嘆願していきます。
And I love the way Moses, this is such honest prayer. You know, Moses, You know, first God says they're your people. The people, your people whom you brought out of Egypt have rebelled.
あの本当にモーセのここでの祈りというのは非常に正直な祈りだと思うんですけれども、まず彼はあなたがエジプトから導き出したらたあなたの民です、このあなたに逆らっている民はあなたの民ですというふうに言っています。
Moses says, reminds God, they're your people whom you brought out of Egypt.
モーセは神様に対してあなたが導かれたあなたの民であるということを思い起こ
す。 It's just, they're your people. No, they're your people. It's a real wrestling, you know, in prayer.
神様、あ、ごめんなさい。神様は最初にモーセに対してあなたが導いたあなたの民というふうに言うんですけれども、それに対してモーセがいやあなたが導かれたあなたの民ですと、お互いにこうあなたのためあなたのためって言い合ってる。
But I love it because I believe this is the type of prayer that God wants. Just honest prayer.
でもこれがあの本当に、とても正直な神様に対する祈りじゃないかと思うんです。
In verse 14 it says God relented. The Lord relented from the harm that he would do to his people, that he was going to do to them.
そして14節のところで神様はすると主はそのために下すと仰せられた災いを思い直されたというふうに。
But you know, as we look at the story, it almost seems like God is the hothead. God is the okorimbo. And Moses is so, calm down.
ここだけをこう読むとですね、なんかまるで神様が本当に感情的にただ怒ってですね、モーセがそれに対してまあまあとこうなだめているような感じがするかもしれません。
But God put it in the heart of Moses to intercede for the people.
けれども神様は、モーセの心にこのイスラエルの民たちの取りなしの思いを与えられているわけです。
Technically, the people deserved to die. They had broken the covenant. Before they even got started, they had broken the covenant. God had no obligation to keep them around. Technically, he could have, you know,They deserve to die.
実際はこの民たちは本当に神の、律法を、まあ、まだ与えられてないうちからそれを破ってしまってですね、あの本当に死に値する罪を犯してしまっているわけですから、神様がその彼らを、まあ消し去ると言いますかでしまったとしても、あの仕方がない、それに値するようなことを彼らはしてしまっているわけです。
But they needed an intercessor. They needed, God knew that. And he wanted an intercessor. He wanted somebody to stand between his righteous judgment and the people.
けれども神様はこのイスラエルの民が取りなしが必要だということをよくご存知で、そして聖なる義なる神様との間にこのその取りなしをしてくれるものが必要だということをよく知っていてください。
In Ezekiel 22:30 it says God was talking to telling Ezekiel about the judgment that he was going to bring on the nation of Israel.
エゼキエル書のところで22章ですけれども、神様はエゼキエルに対して、これからこの罪を犯した民を滅ぼしていくということを話す場所があります。
So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land that I should not destroy it. But I found no one.
エゼキエル書の22章の30節です。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前に石垣を築き破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。
God doesn't want, God doesn't delight in bringing destruction.
神様は決してこの、滅ぼすということを喜んで行っているわけではありません。
He's looking for people. He knew Moses was this kind of person who would ask forgiveness on behalf of the people.
神様は取りなしの祈りを必要とされていました。そしてモーセが、そのような人々のために取り出していく、そういった思いがあるということを神様はよくご存知だったわけです。
And God wants us to be that type of people, you know, to stand in the gap for people, to stand in this, to, for this country, for the unsaved people around you, for your family members that don't know Christ.
神様は私たちにも同じように、モーセと同じような思いを持ってほしいと願っておられます。私たちもまたこの世、この例えばこの 日本という国のためにアメリカという国のために周りの人たちのために取りなしていくこの神との間のギャップを埋めていくその隣取りなしの祈りをしていくことを望まれています
。 Let's read on 15-24。
続けて15節から24節を読みします。モーセは向き直り2枚の証の板を手にして山から降りた。板は両面から書いてあった、すなわち表と裏に書いてあった。板はそれ自体神の柵であった。その字は神の字であって、その板に刻まれていた。ヨシアは民の叫ぶ大声を聞いてモーセに言った。宿営の中に草の声がします。するとモーセは言った。それは勝利を叫ぶ声ではなく敗北を嘆く声でもない。私の聞くのは歌を歌う声である。宿営に近づいて子牛と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手からあの板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまった。それから彼らが作った子牛を取り、これを火で焼き、さらにそれを粉々に砕き、それを水の上に撒き散らし、イスラエル人に飲ませた。モーセはアロンに言った。この民はあなたに何をしたのですか？あなたが彼らにこんな大きな罪を犯させたのは。アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身民の悪いのを知っているでしょう。彼らは私に言いました。私たちに先立っていく神を作ってくれ。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それで私は彼らに、誰でも金を持っている者は私のためにそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたのです。
So Moses came down the mountain to see the people. I mean, it's just this great big riot almost. They're dancing around the calf.
モーセが山から降りてきた時に、大勢の民たちがこの子牛の周りで踊っている姿を見ました。
And he takes the stone tablets that God has written out on special stone tablets and just breaks them right down the ground.
そして神が書いてくださったこの特別な石の板をもうその民の前で壊しました。
They had broken the law.
彼らはこの民は律法を破ったのです。
And in essence, Moses is showing them, demonstrating, you have broken the law. He broke the tables of the law.
モーセがこの石の板を壊すことによって、あなたたちはこの律法を破ったのだということをその表しているわけです。
And Moses took this golden calf and burned it, had it ground up into powder, and he threw it in the water, and he said, "Drink it."
そしてこの金の子牛をもう火に投げ入れて粉々に砕いてですね、そしてその粉をもうあの撒いて、水に入れて、そしてこのイスラエルの民たちに飲ませました。
I mean, Moses was strong.
本当にモーセは非常に強い人だと思います。
And notice he did not say, you know, I was thinking about why didn't he just, you know, it seems like a waste of gold, doesn't it? Like, why not just melt? They're going to need a lot of gold for the tabernacle. Why didn't they just melt it down and, you know, can use some of this gold to build a tabernacle?
彼らはこれから幕屋を作っていかなければいけませんから、実は金がたくさん必要だったんですけれども、モーセはよくねこんなことをしたというか、もっとこの金を溶かしてですね、幕屋のために使うように取っておけばよかったんじゃないかと。
Moses, the best way to deal with idols, the only way to deal with an idol is to get rid of it, destroy it.
けれどもこの偶像に対して私たちが取り扱う方法、最も良い方法というのは、それをもう完全に取り去るということです。
Don't try to recycle them.
それを何とかリサイクルしようとしないでください。
Anyway, you know what I'm thinking. Okay. When I was a teenager, when I was one of the idols in my life was music. I just at that time stereos were the big things with my friends and I.
私は10代の頃ですね、もう音楽が私の偶像でした。もうステレオが本当に全てだったんです。
In the center of our college dorm room, it was just like at the very center. The stereo was the center of our lives.
もうこの大学の寮の 部屋のもう真ん中に大きなステレオを置いて、それが人生の全て
でした。And I had a lot of albums.
そしてたくさんのレコードを持っています
。Hard to find albums.
もう本当に見つけること難しいようなものをたくさん持って、もう本当私はそれに夢中になってました。
I remember Todd Rundgren. I don't know if you've ever heard of him. I had every one of his albums.
タッドラングラーとか聞いたことない人もいるかもしれませんけれども、たくさん持ってました。
But you know, after I became a Christian, I sort of recognized this music. Now it's a personal thing. To me, it was an idol. It had a hold on my heart. And a lot of the music, it didn't glorify God. It was really against God.
まあクリスチャンになった後ですね。実はこのレコード、たくさんのレコードというのは私にとっては個人的にもう偶像になっていました。で本当にその中には全然霊的じゃない、もう全く逆の神に反抗するような曲とか、そういったものもたくさんありました。
And I was talking to my friend who had become a Christian.
で私はある同じようにクリスチャンになった友人にと話をしてたんですけれども、
And I said, you know, I've been thinking, well, maybe I should just give these away.
まあこのたくさんのレコードをね、私はもうどうしようかな、誰かにあげようかなと話していました。
And he said to me, well, if you don't feel like it's good for you, why would you give it to somebody else?
でもそしたら友人が、もし君にとって良くないものだと思うんだったら、なんでそれを他の人にあげようと思うの？
You know, and I thought about it, and one day I just took my...These records, and I just took it into the. We didn't recycle. We had one garbage can, but I just chucked them all in the garbage can.
でまあ私はそのことを考えてですね、ある時もうすべてそのレコード全部をゴミ箱の中に全部捨てました。
And I have to tell you, it was freeing. It was a clean break. It was, you know, put the lid on the trash can. That was it.
でも本当にその時に。心が自由になったんです。もう完全にそれをすべて捨てて心を全く新しくしたので、本当に自由になりました。
It was one of the best decisions I ever made in my life.
私の人生の中で本当に自分の最も良い決断の一つだった。
I'm really harping on this today, but that's okay. If you feel something is an idol in your life, let me encourage you.Get rid of it.
もし皆さんの中で何かが偶像になっているなってしまっているものがあるとしたら、どうかそれを取り除いてください。
Because if you make a clean break, you'll experience this fresh power. It's like you're free from it.
本当にそれをもうとことんこう取り除くと、新しい力が。与えられて本当にそこから解放されて自由になると思います。
An idol is really anything that competes with God in your, for your heart.
この偶像というものは、皆さんの心の中で神とこう対抗してしまうようなものはどんなものでも偶像になります。
And if you compromise with an idol, you just kind of, you know,Like, well, I know this is bad, but... Like in the Japanese language, I think one of the worst words when it comes to faith is けど. But.
本当にですね、まあ、これは悪い、良くないっていうことは分かってるんだけど。
だけど。
けどっていう、
but
ですね。
But in English, well, you know, I know this is not... It's probably not very good, but... It's probably...Get rid of the buts. Just get, make a, decide, decide this day who you're going to serve. You know, that's what Joshua said. You're going to serve the Lord, you're not going to not serve the Lord. Just decide.
この本当にけどだけどっていう言葉というのはクリスチャンとしてはもう一番良くない言葉じゃないかと思うんですけれども、もし、本当に悪いと思うんであれば、もうそれを取り除いてください。で、今日この日を主に使えるかどうかっていうことをもう決める日として決めてほしいと思うんですけども、ヨシアも言ったように主に使えるか主に使えないか、主以外のものに使えるということですけれども、もうどちらかを選択していかなければいけません。
Now I have to qualify this. I'm not saying that secular music has to be thrown away and there's a law you can only listen to Christian music. I'm not saying that.
一つ言っておかなきゃいけないと思うんですけれども、何も私はこの一般のですね、音楽が悪いと言っているわけではなくて、それを全部聞いちゃいけないとか、クリスチャンはクリスチャンの音楽しか聞いちゃいけないと言っているわけではありません。
I'm just saying, be honest.
私はただ皆さんに正直になってほしいと思う。
Because I have known so many Christians that are slowed down in their Christian walk because they won't get rid of these things that get them tangled and they just kind of yeah I know I did it and this and that and they would be so much freer. I just want to say, why don't you just get rid of it?
私は多くのクリスチャンの人たちがこの歩みがだんだんゆっくりになってしまう人たちをたくさん知ってるんですけれども、みんなこのような何か偶像となってしまうものをがあって、それに対して、分かってるんだけど、こうなかなかそれを捨てきれないでそこにとどまってしまっている。そうすると本当に歩みもゆっくりになっていってしまいます。それをなんで、じゃあ分かってるんだったらなんでそれを捨てないの、取り除いたら本当にそこに解放が与えられて自由になる。で、新しい力が与えられます。
Yeah, sometimes good things become idols. Some people, your family can become your idol.
時にはいいものですら偶像になってしまうことがあります。例えば家族であったり、
job can become an idol.
仕事であったり、
but it doesn't mean that God wants us to, you know, leave our families because they're an idol or quit our jobs.
で、何もそのような時に神様は、じゃあ家族から去りなさいとか仕事を辞めなさいと言われるわけではないと思います。
But there are things that we can do, and we know it.
でも、私たちは中には、私たちがそれを捨てることができるものというのはあるし、それを私たちは分かっていると思います。
And so I'm just, you know, in my case, when I was a new Christian, I knew those records had my heart. I knew it.
私はクリスチャンになった時に、これらのレコードが自分の心を縛っているということは分かっていました。
And it may be something else for you, but you know, the Holy Spirit is speaking to your heart. You know.And my encouragement is just take action.
皆さんはもう皆さんにとってのものが何であるかということをご存知だと思います。そして聖霊がそれを教えてくださるはずですから、それがに気づいたときには行動を起こしてください。
And don't compromise.
どうか妥協をしないでください。
Compromise is like, ah,、oh, it's that's the biggest 残念. that just.Compromise is the worst.
妥協というのは本当に最も残念なことだと思います。
Compromise is like lukewarm coffee.
妥協というのは生ぬるいコーヒーのようなもの。
I mean, I have no use for a cup of lukewarm coffee.
私はもう生ぬるくなったコーヒーを。
You know, I like a cup of steaming coffee in the morning. Ah, just the aroma, it's nice.
本当に入れたての